運営委員会委員長賞2、克美京子さん、32歳、東京都目黒区。タイトル、僕のクラスメイト。本文、こんにちは。学校でわからない問題があったから教えて。そんな子供たちの声が聞きたくて、私はメダカの学校を始めました。メダカの学校は、2010年に地域の子どもたち誰もが無料で参加できる学習支援教室として東京都目黒区に第1校を開校して現在5年目を迎えました。子どもが自分の意思だけで参加でき、学習の量や内容も子ども自身が決めます。教室の運営も子どもたちが相談して行い、勉強する部屋と遊ぶ部屋を分けたり、おやつの時間を作ったり、クリスマス会のようなイベントを行ったり、地域の大人がサポート役として関わりながら活動しています。メダカの学校の開校日である毎週土曜日の午前中には、平均して10人前後の子どもたちと10人前後のスタッフが集まります。子どもたちの学年は幼稚園から中学生まで様々で、学校もバラバラ、過ごし方もそれぞれ異なります。受験を目指して一生懸命勉強している子、真っ白なコピー用紙から瞬く間にバスや電車を作り上げる子、一通り勉強し、あとはスタッフと遊ぶ子など、子どもたちは自分で目標を定め、自分で時間の使い方を決めています。中には、みんなが勉強しているときに、誰かの勉強の邪魔をしたり、他の人のお菓子を黙って食べたりしてしまう子がいて、困ったこともありましたが、そんなときには子ども会議を開いてみんなで相談し、その度にその子を排除するのではなく、なんかいい方法はないかな、と、子どもたちで解決策を考えている姿に、スタッフは感動させられてきました。私がメダカの学校を始めたのは、私が6人兄弟の長女で、小学生の頃に親に塾に行きたい。小学生の頃に親に塾に行きたいと言えない、いい子だったことが原体験となっています。当時、幼い妹や弟の世話や、家の手伝いで友達とも遊べず、次第に学校での居場所も減り、なんで生きているんだろうと思い悩んでいました。しかし、お姉ちゃんなんだからいい子にしなさいと言われて育った私には、弱音を吐ける場所がなく、いい子でいなければ家に入れない。学校でもいい子でいないと親に連絡される。電話相談に連絡するような子はいい子じゃない、などと、いい子の呪縛に苦しんでいました。そんな当時の私の居場所は図書館でした。図書館はお金がかからず、また親にも胸を張って出かけられる場所でした。だから、そんな図書館のような場所で、子供たちが本音を話せる居場所を作りたい。そう思って始めたのがメダカの学校です。学習支援を手段として、子供たちが自分らしく輝くことを本気で応援する、そんな子供たちの居場所となることを目指しています。3年前、そんな子供たちの教室に、社会人の方から連絡がありました。突然のメール、失礼いたします。私は現在、生活保護を受けております。吉崎、かっこ仮名と申します。28歳です。この度、もう一度数学を勉強したく、ワーカーさんに相談いたしましたところ、メダカの学校を紹介していただきました。小中学生のお子様が中心と伺ってはおりますが、私にはご指導くださる人間がおりません。お子様方には十分な配慮を心がけようと思っております。どうか ご指導賜りたく存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。私は当時、吉崎さんを受け入れるべきか大変迷い、仲間に相談したのを覚えています。メダカの学校は子どもたちの教室です。教室の運営も子どもたちが話し合いながら進め始めた頃でした。その雰囲気を壊したくないという思いと、吉崎さんの思いに応えたいという思い、そのどちらも捨てきれず、私たちスタッフは判断を子どもたちに任せることにしました。一度吉崎さんにメダカの学校にお越しいただき、子どもたちの雰囲気を見て決めようと思ったのです。吉崎さんが初めてメダカの学校にいらしたとき、小中学校の頃に不登校だったので、今、警察官を目指して勉強するために、もう一度小学校の算数からやり直したい、と話してくれました。そしてその日から、小中学生の中に混ざり、算数を一生懸命勉強されていました。そんな様子を見てか、子供たちが子供だけで分け合うおやつを吉崎さんの分も取り分けてくれたのです。私たちスタッフは自然とみんなが笑顔になり、吉崎さんはその日からメダカの学校の大切な参加者になりました。小中学生に混ざり、大人が一人、小学校の算数を勉強する。とても覚悟がいることだと思います。それでも吉崎さんは毎週メダカの学校に通ってくれました。子供たちの前でも恥じることなく、小学校3年生のドリルにコツコツと励み、私たちに熱心に質問されていました。吉崎さんはとても真面目な方でした。子供たちとスタッフでワイワイ騒いでいる中でも、一人黙々と勉強されていました。そして、とても優しい方で、子供が一人ポツンと勉強していると、その子に話しかけてくれていたりもしました。いつしか吉崎さんは、子供たちから先輩と呼ばれ、すっかりメダカの学校にも馴染んでくれたようでした。そんな吉崎さんが珍しく感情的なメールを送ってくれたことがあります。その日はある事件があった日でした。一人のボランティアスタッフが小学校6年生の子供を不適当な発言で傷つけ泣かせてしまったのでした。そのスタッフはその日だけではなく、何度も子供たちの心を傷つける行動をしていたこともあり、私はそのスタッフと話し合い、辞めていただくことになってしまいました。吉崎さんはそんな様子を見ながら、いろいろ考えていてくれたのでしょう。もしかすると、場所に馴染めなかったスタッフに自分を重ねていたところもあったのかもしれません。そんな吉崎さんからいただいたメールには、あのスタッフさんは熱心なところもあったので、辞められるのは残念です。でも、僕のクラスメートを泣かせた罪は重いです。と書かれていました。僕のクラスメート。私はこの言葉を何度も何度も噛みしめました。小中学校、不登校だった吉崎さん。当初は子供たちやスタッフの輪の中にも積極的には入ってこなかった吉崎さん。でも今、吉崎さんにとってここは学校で、子供たちはクラスメイトなんです。私は胸に熱いものが込み上げてくるのを感じながら、改めて決意しました。メダカの学校は絶対に続けていかなければいけない。だから、組織化してチームとしての土台をしっかり作り、ゆくゆくはメダカの学校を 地域にたくさん増やしていきたい。それまで任意団体として趣味ベースで続けていたメダカの学校と本気で向き合っていこうと覚悟ができた瞬間でした。今、私たちは改めて目指しています。メダカの学校が子どもたちの意思を応援することで、子どもたちがより自分らしく輝けるようになることを、子どもたちの心が不安定になった時に、そっと寄り添える地域の身近な居場所となることを、2014年9月2日、メダカの学校は新たに NPO 法人としての一歩を踏み出しました。これからも私たちは、たくさんの人を心から応援するために、試行錯誤しながら前へ進み続けます。迷った時は、僕のクラスメイト、きっとこの言葉が道を照らしてくれると信じています。以上です。